の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類第64回目を迎えました。パーソナリティを務めさせていただきますダンと申します。よろしくお願いいたします。というところで、まあ、まずはですね、最初いつもの通り時間がちょっとね、今日本当にいつもの言葉で、ございますけれども、時間がないのでね、はい、ババッといきたいと思うんですが、それでもやっぱりこれはご紹介していきましょう。はい、この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことでダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIO でのツイート、および DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法で、ダンにコンタクトを取ってみてくださいということで、まあ、そんな番組となっております。まあ、今回はですね、少し前に、七しの七しさんという方からね、メッセージ、お便りいただきまして、その中でね、まあ、話してもらいたいテーマがあるというこ というところで、まあ、キーワードとして、その純粋と健全というものに対して、まあ、旦那に語ってみてみろよというようなところがありまして、まあ、こういうふうにね、リクエストいただくというのはすごくありがたいところではあるんですけれども、まあ、可能であればね、全然これでも構わないんですが、可能であれば、その純粋と健全って言ってもかなり広いんでね、これについてどう自分が、ご自身がどう感じているのかっていうところをね、教えていただけると、その方が、まあ、例えば今回であれば、七種の七種さんがね、この純粋と健全っていうところで、男にどういう部分を語ってもらいたいのかっていう、そこがね、見えてこないと、もしかしたら、そのね、七種の七種さんがイメージしているところとはまた全然違うところでのアプローチをしてしまう可能性が、高いなというところもありまして、まあ、もしね、そういった指定がなければ、関係なくその純粋と健全という言葉が持つイメージ、それを受けた時の私の感覚、で、お話しさせていただくということになるかと思うんですが、まあ、よりね、ここの部分についてどう思うんだというふうな質問したい方だとか、ここの部分についてみたいな。まあ、もしあれば、そこにも一緒に、リクエストいただけると、より、いい、回になるではないかというようなところでございます。まあ、今回もリアルタイムに聞いている方、掲示板の方、用意してありますので、そちらの方でコメント書き込んでいただければ、僕はその時にリアルタイムにこう読んで、突っ込まさせていただきますので、よろしくお願いいたしますというところです。まあ、本題に入る前にね、まあ、ちょっとね、まあ、先週というか、まあ、今日月曜日なんでね、昨日更新した前回分というか、まあ、前回はまあね、昨日更新したものはナンバリングではないんですけれども、まあ、すでにお聞きになった方も、まあ、中にはいるかと思いますが、落語、久しぶりに落語の更新しましたね。で、実際落語をああやってやるっていうのがもう本当1年以上、前のことだったんで、前回やったのがね、ダクダクと赤い部屋っていうね、やつやったのが、そうだもう相当、なんていうかな、こう苦しい感じ相当苦しい感じがね、出てたんですけれども、練習放送をねしたんですよ、ちょっと前に、うん、このね、昨日更新した払った間というね、まあ、半分創作で半分古典みたいな、内容なんですけど、まあ、その練習放送をした時のその書き込みでですね、落語超良かったですみたいな、うん、書き込みがあって、だから本当はね、この純粋と健全っていうやつ、もしくは他のことでね、テーマでね、前回分ね更新しようと思ってたんですけど、その練習放送の書き込みに、その落語超良かったですっていうね、しかもリアルタイムじゃなくて、なんかその練習放送終わってちょっと経ってから書かれてあって、 いやー嬉しかったんですよね、それがね。だから、あ、もう、あ、やっちゃおうかなって。全然ね、完成してなかったんですけど、やっちゃってね、で、それでちょっと痛い目を見ましたね。まあ、お聞きになった方はわかるかと思うんですけど、ちょっと結構厳しい、ぐだぐだな感じだったんですけど、まあまあまあ、まだ聞かれてない方はね、聞いていただければ、はい。まあ、ネタバレになっちゃいますけれども、ネタバレ、ネタバレやめとく？いや、いや、ネタバレやめとくか？うん、まあでも分かる人はすぐ分かる、好きな人は、あ、この古典とこの古典が、あ、なるほどと、あ、古典をね、半分古典って言いましたけど、古典落語2つをねくっつけて、でさらに、まあ、ストーリーは、あー、まあ、脚色というか、まあ、オリジナルの話に仕立てていると、お、まあ、その古典2つのね、私の好きな部分っていうのをピックアップして、くっつけてっていうような感じでやってますんで、まあ、邪道っちゃ邪道なんですよ。好きな人からしてみれば、お前何やってくれとんじゃんみたいな話になってくるとは思うんですけれども、まあ、わかんない人はわかんない人でね、その話はその話として多分楽しめるかと思いますので、ぜひぜひ皆さんですね、前回分の腹頭というね、私の落語、まあ、初めてですね、こういった、まあ、オリジナル要素を入れた落語というのをね、初めてやったんですけれども、この腹頭というのもね、オリジナルのタイトルで、このタイトルはね、題名はね、いいなと思ってるんですよ、自分の中で。まさしくなんか落語っぽい、ね、落語っぽいなんかネーミングだなというふうに思いましてですね、まあ、なんで腹頭なのかというのは、ぜひぜひね、聞いていただければと思います。それでは、今回、リクエストいただきました、七島奈々さんからリクエストいただきました、純粋と健全についてお話ししていきたいと思います。はい、ということで、純粋と健全ということでね、まあ、ストレートにはいかないですよ、やはり。まあ、ストレートに言ってもいいんですけれども、どちらかというとこれが私のストレートなんだと言わざるを得ない、まあ、どういう風なアプローチをしたところでもやっぱりこういう風な話になってくるというのが、逆に言えば私のストレートなんだという風に思いながら、皆さん聞いていただければと思うわけなんですけれども、まあ、まずね、じゃあね、昔やってたみたいに、この純粋と健全なんていうね、シンプルな言葉だけを持ってくるタイトルっていう、のナンバリングっていうのは、この気がつけばの生類のね、初期に、本当に言葉を定義するっていうのをテーマにやった時があったんですけど、まあ、その当時を思い出しながらね、今回ね、考えてみたんですが、まあ、その当時にね、やってたように、もう一般的な辞書から、その言葉の意味をまずは、一般的な意味合いとしてね、こういう意味合いで使われてますよねっていう確認のために、今回もその純粋と健全という言葉ピックアップしております。読み上げますね。混じり気、あ、純粋ですね。混じり気のないこと、雑多なものが混じっていないこと、またはその様と、こういうことですね。また、別の意味合いとして、邪念や私欲のないこと、気持ちに打算や駆け引きのないこと、またその様、3つ目、そのことだけを一途に行うこと、ひたむきなこと、またその様って全部でついてるね、さらに4つ目、哲学で外的、外的っていうのは外的と書いて外的ですね、哲学で、外的、偶然的なものを含まず、それ自体の内的な普遍性、必然性を指すと、まあ、ちょっとここら辺になってくるとよく分かんねえなという、なんで哲学っていうとなんかもう分かりづらい言葉ばかり使っちゃうんだろうというようなところはありますけれどもね、で5つ目もあります、学問で、応用を考えず理論だけを追求する分野、純粋数学、純粋法学などというような、まあ、意味合いで使われていると、まあ、なんとなく皆さんも聞いていて、ああ、なるほどなと思うところはあるかと思います。また次、健全の方ですけれども、一つ目、心身が正常に働き、健康であること。またその様、はい。二番目、考え方や行動が偏らず、調和が取れていること。またその様ということ。ね、はい、3番目、物事が正常に機能してしっかりした状態にあること、 またその様ということね。もうなんかもうまたその様がね、ゲシュタルト崩壊してくる、またその様というようなね、私の語尾についてくるじゃないかみたいな、そんなところもありますけれども、それは健全だと。皆さんもこれ聞いて、ああ、なるほど、なるほどと。私たちのよく知ってる健全だと。純粋と健全。まあ確かにそんなところなんじゃないかなというふうに思われるかもわかりませんが、ちくしょうめ、お前ら！え？本当にそう思ってんのか、この野郎、ら、え？よくよく考えてもみろ、お前、これ、お前ら、お前、これ、もう一回ちょっと、え？本当にそれで納得できてるの？俺はね、納得できませんよ、こんなんね。え？ふざけんなって。純粋いきますよ、私が納得できないところ。え？ん？混じり気のないこと、雑多なものが混じっていないこと、またその様？何における混じり気のないことだよ、バカ野郎、畜生め。まあ、このことについてはね、詳しくはまた後ほどお話ししていきますけれども。え？ね、もう、二つ目ですよ。邪念や私欲のないこと、気持ちに打算や駆け引きのないこと、またその様？ふざけんな、お前。何を持って邪念なんだ、この野郎、畜生め。ね？まずじゃあね、まずじゃあね、その三つ目。そのことだけを一途に行うこと、ひたむきなこと、だから何を待ってたよ、畜生。何が基準なんだよ、畜生って。まあ、キーワード、今、基準という言葉を使いましたけれども、まあ、そういうことでございますよ。ね。で、健全の方もね、まあ、純粋の4番目、5番目の哲学的な話と学問的な話は、かなりこの言葉そのものもぐーっとまた掘り下げていかないといけないんで、また面倒くさいんで取り外しますけれども、健全の方でもね、もう本当、根畜症ですよ。え？心身が正常に働き、健康であること、正常ってどういうこと言うんだよ、バカ野郎、ちくしょう、本当にもね。で、2つ目ですよ。考え方が偏らず調和が取れていること、偏るってどっちのことなんだよ！調和が取れてる状態を教えてくださいよ。3番目、物事が正常に機能してしっかりした状態、正常に機能ってどういうこと、しっかりしたとか抽象的な言葉使ってんじゃねえよっていうようなね、皆さんも共感するような怒り浸透というような状態になってしまうわけなんですよ。もう私の用意した紙がもうボロボロでございますけれどもね、はい、なんでこんなテンションなんだというふうに言われてしまえばよくわかりませんけれども、はい。まあ、そんな私はそんな感覚を持つというところなんですよ。で、まあ皆さんが日常生活の中で純粋という言葉と健全という言葉をどういうふうに使われるかっていうのもね、具体的には知りようがないんですけれども、まあ一般的に言われてるところはこうなんじゃねえかっていうところを話していくと、まあ今の定義とはまた別の話なんですが、まあ例えばよく使うのは対象を人とした場合、純粋な人、健全な人、なんとなくやっぱり皆さん使いますよね。純粋な、あの人は純粋な人なんだよってね、純粋な人なんだ、よく使いますね。ピュアだなんていう言葉もありますけれども、本当にピュアと純粋ってイコールなのかというのもね、疑わしいものなんですが、まあだから、先ほどもちょっと出てきましたけれども、その対象とその基準っていうのが、まあ、キーになってくるわけなんですが、ですね、まあ今回ね、この改めて今までも私はね、その純粋とか健全について、まあ、これまで考察してきた愛だとか、その幸せ、幸福っていうものと、同じように考察したことは今までなかったんですけれども、今回改めて考察してみたら、まあ、いくつか気づいたところがあって、まあ、それが、基準と、その対象っていうものがキーワードになってくるわけなんですが、まあ、純粋だったり、その健全っていうものの持つイメージ、皆さんの持つイメージっていうのは、比較的、まあ、どっちかというと、まあ、ポジティブ的なイメージがあると思うんですよね。まあ、いいイメージ。プラスなイメージ、うん、で、まあ、あえてひねくれて捉えようとするのであれば、もう純粋という言葉に関してはね、あえてひねくれて取ろうとすれば、まあ、単純っていうふうに受け取れますし、まあ、例えば、まあ、その単純からまたいろいろとこう推測していくと、未熟な状態を示すとかっていうような状態も、まあ、そう捉えることもできないこともないですけど、今回はまあそこら辺は取っ払っておいて、まあそこら辺のまあ人間関係の中で、誰がどういうシチュエーションでその言葉を使うかによって、その、まあ彼は純粋だからっていうのがね、彼は単純だからっていうのとね、で、さらに彼は未熟だからっていうふうな意味合いを持つという、まあ確かに言葉のやり取りの中でそういう意味合いを持つ場合はありますけれども、今回は純粋という言葉だけをまあね、ピックアップして考えようという話にして、させてもらって、で先ほどまあ、であのね、先ほど言ったようにその考察してある、まあ、気がついたところっていうのが、まあ、先ほど何回も言ってるように、それ基準と対象っていうのがキーワード。要するにこの純粋っていう言葉にしても健全っていう言葉にしても基準と対象が必要なんだと。ね。みんなそれが必要な、それがないと意味が成り立たないっていう状態の言葉なのにもかかわらず、みんなそれがない状態で使っているというようなことが言えるんじゃないかなと。
それ非常にまずいことなんじゃないのかなというふうに思ったんで、今回ね、それをね、まあ、警鐘を鳴らさせていただきたいというふうに思うわけなんですけど、その基準と対象がない、ないと成立しない言葉っていうのは、それだけだとちょっと皆さんイメージがね、あまり湧かないと思いますんで、他の言葉でね、まあ、他にこういう言葉でっていうので表現してみると、まあ、一番わかりやすいのはね、プラスとマイナスみたいな、そんなイメージで、要するに、度合いなんですよね。そのプラスっていうものとかマイナスっていう言葉は、その言葉だけでは意味がわからないですよね。意味をなさないんですよ。うん、あの人プラスだよね、あの人マイナスだよねって言っても、いやいやいやいやとあまりにもちょっと抽象的すぎるだろうと。要するに、度合いを示すための言葉なんじゃないかと思うんですよ。その純粋にしても健全にしてもね、うん、まあ、それが、まあ、例えば、これは例えばなんですけれども、純粋についてまあ考えてみたときにですね、まあ、そのパンを焼こうとすると、ブレッドですね、パンを焼こうとするとき、まあ、いわゆる、まあ、世間一般でいうところの、その代表的な原材料っていうのは小麦粉になるかと思うんですけれども、ね。まあ、最近じゃ米粉なんていうものね、通販なんかでね、テレビショッピングとかでもね、ありますけれども、米粉を使ったなんかトースターみたいなの、トースターっていうのかな、あれトースターじゃないな、トーストじゃないからな、なんだ、パン焼き器みたいなのありますよね。うん。米粉を使うのも最近流行ってますし、まあ、別に最近流行りじゃなくても、まあまあ、あんまり私たちには馴染みがないかもわからないですけど、まあ、ライ麦パンみたいなものありますよね。まあ、ライ麦っていうね、ものを原材料にしている。要するに、まあ、小麦粉、米粉、ライ麦粉っていうのはね、まあ、他にもたくさんね、パンとして使われるその原材料あると思うんですけど、まあ、一応、今回その3つ代表的なものを挙げさせてもらって、じゃあまあ、ありえないかもわかんないですけど、まあ、例えばですよ、この、一つのパンを焼こうとするときに、この小麦粉、米粉、ライ麦粉っていうその三つの原材料を混ぜて焼いたというふうに仮定してみてですよ。仮定してみる。ね。で、そういう状態があって出来上がったパンが一つあるとして、で、そのパンを、パンを焼いたときに、まあ、こう言えるわけですよ。このパンは純粋な小麦粉のパン、こうは言えないわけですよね。さっきこう言えるって言っちゃいましたけど、違う、このパンは純粋な小麦粉のパンですよとは言えないわけですよ。まあ、小麦粉とライ麦粉も混ざってますからね。だから小麦粉のパンではないということなんですよね。で、だけれども逆にですね、このパンは純粋な穀類のパンですよとは言えるんですよね。言ってみ、わかりますかね。要するに、小麦粉も米粉もライ麦粉も、まあ、穀類なんですよ。穀類という枠の中のものなんですけれども、穀類を使ったパンであるということは、まあ、確かなんですよね。純度から言うと 100% 穀類なんですよ。うん、だから、このパンは純粋な穀類のパンであるとは言えるんですよね。まあ、さっきのはもう一回繰り返すと、純粋な小麦粉のパンとは言えない状態が。で、ここで言うところの、その、このパンは、の一番最初のね、このパンはが、この、対象となるものね。で、基準となるものが、〇〇のパン。要するに今回であれば、小麦粉のパン。穀類のパン。という部分ですね。それが基準になると。要するに、どこに基準を置くかによって、かなり意味合いも変わってくるし、イエスノーが変わってくるわけですね。ここは小麦粉より競技の狭い意味での、その対象、基準なのか。それとも、広い意味での穀類という意味での基準なのか。っていうようなところがあるんですね。まあでも、これだけだと、度合いっていう言葉だとちょっと違うような感覚を持ちませんかね。境界線はあるけれども、それが地続きになっているような形ではなくて、スパスパスパと分かれてしまっているようなイメージを持たれると思うんで、またちょっと別のね、アプローチでその度合いっていうものを表現してみたいと思うんですけど、例えば、同じ条件ね、その小麦粉、米粉、ライ麦粉というのがあって、で、それでパンを焼きましょうと。その3つ使ってパンを焼くっていうのは変わりないんだけれども、ね、例えば、パン A を、焼いた時、そのパン A の中身は小麦粉 50%、 米粉 25%、 ライ麦粉 25% で焼いたパン それとはまた別にパン B を焼きました。パン B は小麦粉 90%、 米粉 5%、 ライ麦粉 5%。 なんか数学みたいになってきましたね。はい、パン、もう一回繰り返します。パン A は小麦50、米25、ライ麦25。パン B は小麦90、米粉 5%、ライ麦 5% というパン、2つのパン B、A、B を作りました。で、この時パン A は、パン A はつまり小麦が 50% ね、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、パン B は、ごめんなさい、パン B はパン A よりも、そのパン B というのは小麦 90% は、パン B、小麦 50% のパン B よりも、より純粋な小麦粉のパンだと言えるわけですよ。すげえなんかもう遠回りした言い方してますけど、より純粋な小麦粉のパンであると。うん、完全に 100% の、小麦粉のパンではないけれども、2つの対象が並んだとき、こっちのパンは、パン A は、パン B よりもどうこう、パン B はパン A よりもどうこうと言えるわけですね。うん、それが度合いのイメージですね。要するに純粋という言葉だけでは何を言っているのかわけがわからないはずなんですよ。だけれども、あの人って純粋なんだよねって言った時に、みんなの中、頭の中にその純粋というものが、イメージがファッと湧いてくるわけなんです。これはどういうことなんでしょうかね。うん、まあまあまあまあね、まあ、今回こういうふうに、まあ、その対象と基準というものがはっきりして、初めて純粋という言葉が使えるというふうに言って、まあ、その例としてね、パンをね、パンの内容をね、話しましたけど、まあ、人とパンをね、対象物として一緒にするなという方もいるかもわかんないですけどね、その人に言いたいですよ。なんなんなん、お前ふざけんなとね。うん、お前こそ人が特別な存在だというふうに思うなと私は言いたい。まあそれはまあとりあえずまあ別の感情として置いといてもらいたいんですけれども。まあ確かに人を対象とした場合とか、他の物体を対象とした場合の言葉の使い方っていうのはかなり変わってくるっていうのは確かにあります。だけれども、今回のその純粋っていう言葉を使おうとしたときに、まあ、さっき言ったみたいに、本来であれば言葉としては、成立しない対象と、その基準っていうものが、ないと成立しないはずの純粋っていう言葉が、なぜか、それが全くない状態でも成立し得る状況がある。まあ、それはもちろん、その会話の中での、その言葉のやり取りの中での前後の、その文脈っていうのがあって、その文脈の中で言える部分もあるんだろうけれども、そうじゃない部分が多分にあるんじゃないかと、その純粋っていう言葉の中には。要するに、その文脈動向の中で、二人の会話の中で、その、これまでの話の中で、ああ、それは純粋だよね、という言葉だけで、意味合いが通じるような会話をしていた、している関係なく、あの人は純粋だよねって私がこの言葉を言った瞬間、皆さんが持つ純粋というもののイメージが、まあ先ほどね、ご紹介したその辞書の内容のようなイメージを持ってしまうわけなんですけれども、だけれどもこの辞書の内容もそうだけど、それこそあまりにも曖昧で何も指し示してないんですね。何も指し示してないんですよ。その純粋っていうものをね、聞いたときに、その人が一体どういう状態であるのか、その人が一体どんな考え方を持っていて、どういう性質を持った人なのかっていうのが全く指し示されてないんだけれども、ふわふわふわふわした状態のところのイメージで、純粋っていう言葉を共有しようと図る。だけれども、そのあの人純粋だよねって発言した A さんが B さんに発言したときに、 B さんは B さんの自分の純粋のイメージ、 A さんは A さんの自分の純粋のイメージで話してるから、ね、とことん純粋だよねっていう言葉だけがやりとり、綺麗にやりとりできてるけど、とことんイメージのずれた話になってしまっていると。そういうすごく代表する言葉なんじゃないかと。まあ、もちろん今まで私が言ってきたような愛だったりだとか、その幸福って、まあ、それに準ずるたくさんの言葉がありますけれども、それらも全く同じ、そのすれ違いが言えるわけなんですけれども、特にこの純粋と、まあ、後でまた健全の話もしますけど、健全っていう言葉は非常にそのパラドックスを生みやすくて、矛盾を生みやすくて、その矛盾に 気がつかないというか、矛盾が矛盾として受け入れられていない状態というのが往々にしてあるというか、その基準と対象というものを明確にしないまま会話というのが成立しちゃってるんじゃないか。でまたじゃあここでね健全の方に行きたいと思うんですけど、まあ、同じようなことが言えるわけなんですけど、まあ、その、まあ、純粋でも言ったようなその曖昧さがその引き起こす、まあ、パラドクスに、その健全という言葉特有のパラドクスがあると思うんですよね。まあ、これは私のこれまでの人生の中での経験上での話なんですけれども、まあ、皆さんも多分共感できる部分だと思うんですけど私がその健全という言葉を考えようと思った時に、まあ、一番最初にパッとね、別に何を考えるわけでもなくパッとね、思い浮かんだそのイメージっていうのがあって、まあ、それがこう健全っていう言葉こうが出てきた時にこうなんか思春期とかね、なんかしかも思春期の少年ね、まあ、少女でもダメじゃないんだけど、よりやっぱり少年の方がいいかなと、イメージですね。思春期の少年っていうものがで、それで思春期の少年っていうワードとその健全っていうワードをこうまあ当てはめてみたとき、まあ、一つにしてみたときに、なぜかこうそれから発生する二つのイメージが出てきたんですよね。多分これは皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、一つのイメージはいわゆる健全な状態のその少年、思春期の少年は、まあ、例えばなんだろうな、外を走り回る、野山を走り回ったりとか、スポーツに精を出すとかね、そういった少年で、もう一つの少年っていうのは性的衝動に駆られる少年っていうのをイメージしませんかね。健全って言われた時にその汗を流して、外で遊んだり虫を取ったりスポーツをしたりと、なんかチャンバラやったりとかチャンバラもやんないだろうけど、まあ、そういうイメージと、もう一つこれも健全というイメージがあるけれども、性的欲求にちょっと負けてしまうような少年、どうしてもお姉さんの体つきが気になるとかね、肉感がたまらないとかね、あ、でも肉感がたまらないという表現になるとなんかおじさんっぽくなってきますけど、ね、いやまあでもそういうところ、どっちもなんか健全というイメージがあるんですよね。だけれども後者、特に後者、その性的なその衝動に駆られる少年っていうそのイメージっていうのは、時と場合によって健全さの象徴でもあるけれども不健全さの象徴でもあるんですよね。そうですよね、多分ね、皆さん聞いててそう思われると思うんですけど、確かにと思いません？不健全ってじゃあ何なのかと、ね、健全健全とさっきから言ってるけれども不健全という状態はどうなのかと考えたときに、そのいわゆるその性的衝動に負けてしまう少年たちの行為だとか、そういうところがですね、不健全なものだというふうな、それの代表格だみたいなイメージがありませんかね。だけれどもそういう衝動を持つ少年は健全なんですよ。まあ、さらに言えばもっと純粋という言葉もそこに当てはまってきたりとかする。おかしくないですか？なんかだってよくわかんないですよね。だってね、全く別の意味のことを一つの言葉でこうくくっているというか、イメージを持たせてしまうような私たちのその文化、すげえなと思いましたよ。私これを考えたというか、まあ、これをなんかイメージしているときに、日本人って本当に曖昧な言葉が大好きで、まあ、それでまあ一応まあ、話が成り立ってんなってね。で、よくそれで会話したつもりになってんなって思うわけですよ。それこそね、やはり先ほど言ったように文脈の中で探れるようなことでも曖昧で確認が必要だと私は思うわけなんですけど、その文脈がどうこう関係なく健全という言葉だけでそういうイメージが生まれてきて、しかも健全という言葉だけでその矛盾を生み出してしまうと、それぐらいその一つの言葉が皆さんに持たせるイメージの幅が広いということなんですよね。健全で持つイメージが2つポンと出てきました。だけれどもそのうちの一つは不健全の象徴でもありますので、意味が分かんないじゃないですか、ね、それは日本語って難しいですよ、ね、まあそのまあ先ほどその純粋のところでもね言いましたけれども、 まあ、いわゆる先ほどその純粋のところで申し上げたようなそのパンだとかその小麦粉とかっていうようなもののね、いわゆるそういう物質的なものの方が、まあ、私たちのいうところでのその五感ね、で感じることができる分ですね、その言葉の足りない部分を補う働きがあると思うんですよね。例えば私は今カラオケボックスに入ってワンドリンクを頼んでくださいって言われて、ってこう舌打ちしながら、じゃあコーラだよって言ったんですよね。じゃあコーラだよって言って、悪態つくように言ったんでね、今私の手元にコーラがあるわけなんですけど、このコーラは、この物体、今ね、飲みます。コカ・コーラ、うん、このコーラをこのあーって言ってね、この飲んだ時の感覚、皆さんもなんとなくその味やそのなんていうのかな、炭酸感というかね、この感じをイメージすることができるんじゃないですかね。それというのは要するに物体的なその物質的なものがそこにあって、皆さんがその人生の中でその経験の中で、それっていうのはどういうものである。パンっていうのは、まあ、基本的には小麦粉でできていて、ね、いろんな種類のパンがあって、どうこう、食パン、アンパン、カレーパンなんつってね、ジャム、バター、チーズ、ランランランということでね、まあ、そういうイメージがつくわけですよね。うん。だからこそ、その明確なイメージを持ちやすい、まあ、もちろん 不明確な曖昧なイメージになってしまうこともあるんですけれども、明確なイメージを持ちやすい物質的な存在だからこそ、その言葉だけでは足りない、その純粋だとかその健全だとかっていう曖昧なことでは言葉では足りない部分を補ってくれる要素があると、まあ、それでも足りないんだけどね、完璧な 100% にはなり得ないんだけれども、そのものそのものがはっきりしている分、曖昧な言葉でも言葉が会話が成立したり、自分の言いたいことが相手に伝わるということがある。だけれども、いわゆる人やその感情とか、そういったものを対象にその曖昧な言葉を使ってしまうと、物質的なその先ほど言ったそのフォロー、その補う部分がない分ね、その言葉がそのものが持つ影響力っていうのは相当大きくなるはずなんですよ。他にフォローする部分がないから、その言葉がダイレクトに伝わってくるわけなんですね。伝わってくるというか、その言葉の意味合いが、その言葉が持つ性質がダイレクトにその人に受け継がれる。失礼、コーラ飲んだんで、まあ、ガスが出てきましたけれども、で先ほど言ったように、その曖昧な言葉を使ってしまうと、ダイレクトにって言ったのはその、発言した A さんが発言した B さんに、発言した A さんの気持ちがダイレクトという意味ではなくて、その言葉が持つイメージがプルルルルということでね、なっておりますので出ますけれども、ちょっとお待ちください。はい、ということで、もうまとめにありますけれども、そうダイレクトに入ってきてしまう分ですね、その人が持つイメージに偏ってしまうんですね。それこそ偏ってしまうわけなんですよ。それで会話したつもりになってるわけなんですね。もしくはその人と人じゃなくてもよくあるこの曖昧さを利用した、よくあるものは広告だったりだとか、あとはニュースね、そういった言葉の中でその見ている人、受け取る人がどんなイメージを持つかっていうのを、非常に巧みに明確な言葉を使わないようにする方が、より、その人に対して都合のいい、形で相手にイメージを持たせることができるというような、まあ、ロジックというかトリックというか、そういったものがあるわけですけれども、まあ、それに踊らされやすくなってしまうわけなんですよね。まあ、だからこそその広告によって私たちに必要ない、本来ではいらないはずのその購買意欲を刺激されたり、まあ消費の罠の回だったりとか、まあこの間の借金大国日本だとか、そういったところのマネーシリーズの中でも散々私は消費者なんていう立場になるんじゃねえ貴様らというふうに言ってるわけなんですけれども、その購買意欲を刺激されたりだとか、そのよく知りもしない、会ったこともないし、この人が何を考えてるのかも私たちは知らないのに、ただスキャンダラスなことだとかくだらない発言があった、それだけはピックアップされて、その政治家だとかその有名人芸能人とかに対してのイメージを固定させられてしまう。 ね、それはもう当たり前っちゃ当たり前なんですけど、仕方がない構図なのかもしれないけれども、そういう前提があると。で、言葉っていうものは非常に曖昧なものであって不完全なものなんだと。物質的なものを対象にして言うんじゃなくて、特に人やそういう出来事とか起こったこと、感情というものを対象に話をするときに、こういう純粋だとか健全だとかっていう言葉を曖昧なまま利用していたらですね、私たちはそれに流されて大きく影響されて、自分たちの選びたくない選択肢を選ぶ結果になってしまうというところなんですね。うん、だからこそ先ほど言ったようにノンノンノンなんですよ。お前ら人間を特別な存在だと思うなと、自分が何でもね相手の言ってること分かってると思うなと、ね、いう話なんですね。ただの肉塊なんですよ、人間っていうものは。ただの化学反応の途中なんですよ。パンだってそうでしょ。焼き上げるっていうことは化学反応ですよ、ね、焼き上がったもの、それを僕たちは食べて、で体の中に取り込んでうんことして出す。それまでの間に恐ろしいほどの化学反応が起きていて、その途中をスパッと切り取った時に今ダンという人間がここにいるというような自意識が生まれたりだとか、そういう僕たちの意識というその世界が広がるわけなんですけど、次の瞬間この肉体がどういう風に変化してるかっていうのは分からないわけです。どう変化したっておかしくないわけですね、そんな状態なのに、人と物質物体を、まあ、別にするっていうような感覚はちょっとおかしいんじゃないのかというふうに思ったから、先ほどのんのんのん言ったわけなんですけれども、先ほどの続きというか、いわゆる政治家だとかその広告だとかに踊らされたり、もしくはその事件のなんか容疑者ね、犯人ともまだ分かってないような容疑者に対して、うわーこいつなんか怖そうな顔してるなとかというふうに思ってしまうような、その感覚、そういうね、感情を動かされる部分によって私たちは自分たちの人生を選んでいってるっていう現状があるんじゃないかと。それはですよ、自分たちの不本意な選択肢を選ばされている状況がもしあるのであれば、私たちにとって悪影響以外の何者でもないんじゃないかと思うわけなんです。全てを完璧に明確に論理的にしろとは言いません。だけれどもそういう前提があるということを意識して会話をしたりだとか、言葉を選んだりだとか、相手に対して自分の思いを伝えるときにどういう言葉を使えばいいのか、それは日常生活一つ一つのしかりです。これはコミュニケーションという回もありまして、そちらの方でもお話ししておりますけれども、そういったところ、本当日常的な会話の中でもう本当重箱の隅をつつくような、ね、言い方をするかも分かりませんけれども、それはそういう意味では使わないぜということをちゃんと相手に伝えてあげるというような、そういう心構えも必要なんじゃないかと思うわけなんですね。最近ね、またやっぱりその会社の中の仲間の間でね、そういうコミュニケーションが全く足りてない、何がコミュニケーションなのか私たち自身よく分かりきれてないという部分の、いろんな、ね、出来事が起きたんで、それをテーマにお話しすることも、ね、近々あるんじゃないかと思いますので、もし今回でね、ダンの言ってることはよくわかんねえよというふうに思われた方、またコミュニケーションの回を聞いたりだとか、愛の回を聞いたりだとか、これから私がやろうとしているその回を聞いてですね、理解を深めていただいて、もしそれでも反論があると、意見があるというのであれば、皆さんぜひぜひね、どんどんね、お便り送ってきていただければと思います。また投票もですね、やっておりますんで、全然最近票が集まっておりません。過去の回、この回を聞いてですね、好きだな嫌いだなと思ったらですね、その投票の方に反映させていただければと思います。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。